おはようございます。2024年4月24日水曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸1としまして、22日、アメリカ現地時間ですね、22日のニューヨーク外国為替市場で円相場が下落し、一時1ドル154円85銭と約34年ぶりの安値をつけました。円安がですね、止まらずに進んでいるという状況でございますが、まあ背景として何があったかというと、一つは先週末にかけてですね、中東情勢、イランとイスラエルの報復合戦がですね、ヒートアップして、イラン・イスラエル戦争が勃発するんじゃないかっていうようなね、緊迫した週末、迎えていたわけなんですけれども、まあ結果、何も週末には起こらずにですね、そして、イラン側からも自制するような発言、そういったものが出てきたことから、22日のアメリカ株式市場、投資家の不安心理を表す、VIX 指数、変動性指数、VIX っていうやつがあるんですけどね、VIX って書いて、VIX。こちらが大きく低下したと。まあなんか、こう、株価、ボラティリティインデックスだったかな、変動性指数、VIX、ボラティリティが高い、もう先々がどうなるかわからないっていう時にですね、このVIXっていう指数が非常に大きく上がるんですけれども、これが下がったということで、まだちょっとリスクを取っても大丈夫かなっていうふうに投資家が思ったと。で、その時に投資家が何をするかというとですね、まあ、今日の丸一のタイトルにも書き加えておいたんですけれども、円キャリー取引っていう、円キャリー取引っていうのをやるんですね。この円っていうのは日本円の円です。円キャリー取引っていうのがあるんですけど、これ一体何なのかっていうと、簡単に言うとですね、円を借りて、ドルで投資するっていうことをやるときに、この円キャリー取引っていうのをやるんですけれども、まあドルじゃなくてもいいんですけどね。なんで円を借りるかっていうと、まあ皆さんもご承知おきの通り、日本の金利っていうのは非常に低いです。低いので、まあ円で借りても ほとんど利率がつかない。まあ我々もね、預金してても全然金利つかないじゃないですか。なので、円で借りるっていうのは非常に安い借り方なんですよね。アメリカなんてのは今金利が上がってしまっているので、アメリカでドルを借りるとですね、金利が高くてしゃあないということになってしまう。じゃあそういう時にどうするかっていうと、円を借りてくる。で、円を借りてきて、この円を使ってドルを手に入れる。まあだから円を売るんですね。円が安いんで円を借りますと。そうすると、円が手に入る。まあ、仮に1万円借りたとしましょうか。1万円借りました。そうすると、じゃあその1万円を、じゃあ日本国内に投資するかっていったら、そういうわけじゃなくて、この円を売って、円を売って、ドルに変えて、そのドルに変えて、株に、アメリカの株を買うっていう、こういうことをやるわけですね。まあ、ちょっと今、154円まで来てますけれども、ちょっと、簡単に考えるためにですね、一旦、まあ、昔懐かしの1ドル100円時代に戻ったとして、仮に100円だとします。そうすると、1万円借ります。で、1万円借りて、1年後に、まあ、ちょっとこれも計算楽にするために、1% 乗っけて返してねと。1万100円にして返してねっていう風にしますと。そうすると、1万円借りてきました。で、この1万円を1ドル100円なので、100ドルに交換します。で、100ドルに交換して、株投資して、1年後に110ドルになりました。で、その時の為替がいくらかっていうのは分かんないんですけれども、まあ、仮に動いてなかったとしたら、100円のままだったらですね、110ドルを円に直すと1万1000円になるので、金利を返してもですね、900円儲かったっていう状態になるという、まあ、これが、円キャリー取引というものなわけなんですね。で、ミソは、為替がどうなるかっていうのがね、わからないわけなんですけれども、円安が続いていくと、この円キャリー取引って、儲かるわけなんですよ。なぜなら、ドルで資産持ってるので、例えばですね、ドルで何もしなくても、円安が進行すると、例えば、1万円、さっきね、100円で、変わってませんと。で、100ドルそのまんま投資したまんまです。で、1ドル100円がですね、1ドル110円に進む。あるいは1ドルも154円まで進んだとしましょうか。1ドル154円まで進んだとすると、あら、なんとびっくり。15,400 円になって、帰ってくるわけですね。で、そうすると差額が5,400 円生まれるっていうことになるので、円安が進むと円キャリー取引って非常にお得な取引になるわけなんです。じ 逆に円高に進むとこの円キャリー取引って大変なことになっちゃうわけなので、まあそのあたりが今足元ではどんどん円売られてしまっているわけなんですが、円キャリー取引やりすぎていくとですね、この後円高に触れた時に一気に苦しくなるということになるんですが、今アメリカの投資家とか海外の投資家って、含めてですね、投資家はまあ円安しばらく続くだろうということをこういうふうにも見ているっていうことなわけなんですよね。でかつ実際に円を売るっていうことが起きますので、円安に流れていくということになります。でただじゃあこれでですね、本当に動かないのかと、日本のね、日本政府、実際鈴木財務大臣、昨日23日のですね、閣議後の記者会見の中で日米韓の財務省会合がまとめた、まあ、先週ありました、日米韓の3カ国で、の財務省会合、ここでまとめた円安ウォン安の進行に関する共同声明を踏まえて関係通貨当局と緊密に意思疎通を図ると述べたということで、まあ、このあたりについてそろそろ、協調介入、昨日ね丸三でちょうど説明をしましたけれども、単独介入じゃなくて協調介入が走るんじゃないのかっていうような、ね、ことにも考えられますし、また、昨日23日午前の参議院の財政金融委員会で植田和男日銀総裁、2% 物価上昇目標の持続的安定的な実現の可能性が一段と高まっていけば短期金利を引き上げていくと表明をしたということで、ただ、まあ、具体的にどういうタイミングでどういう幅でということは現在予断を持っていないということなんですけれども、まあちょこちょことやはり今為替を円高方向に持っていこうっていうようなね、まあ、こういった是正する発言動きが出てきているということになります。で、まあ、みんながですね今まあ待ち構えている状況ということで、まあ、いつ円買い介入、ドル売り介入が入ってくるのかというところですが、まあ、こちら介入、まあ、起きるだろうなと、どのタイミングで来るんだろうな、でただみんな介入をするだろうなっていうふうに待ち構えている状況で実際に介入が走るとですね、あんまりうまくいかないというか、まあ、その介入を見越して、円を売ったりドルを買ったりっていうことになってしまうので、為替が均衡しちゃうっていうこと可能性があるわけなんですよね。せっかく介入するのはきちんと円高に触れてもらわなきゃいけないんですけれども、まあ、そこがさてどうなるかということで、今から2年前の2022年の円買い介入、この時にはですね、神田、真人って呼んだらいいんですかね、下の名前ちょっと読み方、真実の真に人って書いて神田財務官っていう方がいらっしゃるんですけれども、この人はですね、その2年前の円買い介入成功させたという手腕、取っている人なんですけれども、実は昨日4月23日、8時20分から8時29分まで午前、閣議があったんですね。でその後、8時48分から9時7分まで、人口戦略会議主催のシンポジウム向けビデオメッセージの収録を、首相、内閣総理大臣、岸田文雄さんやってるんですが、その後午前9時15分から9時35分まで20分間この神田財務官と話を会ってるんですね。なので、まあ、そろそろやっぱり、まあ、この辺も踏まえてもですね、介入が入ってくるんじゃないのかというのはいうね、まあ、こんな風に今見られているということになります。閣議が9分、だったわけなんですけれども神田財務官とは20分話しているということになりますんで、まあちょっとそろそろですね、為替の介入、円安が進んでおりますけれども、どこかで介入がバシッと入るんじゃないのかなと、ゴールデンウィーク前なのか、ゴールデンウィーク中なのか、ゴールデンウィーク明けなのか、まあ、そろそろ介入があるんじゃないかなっていう風に思っております。はい、続いて ② としまして、また経済関係のお話ですけれども、企業決算、決算発表が始まりましたので、こちらについてですね、お話をしていきたいと思いますが、ニデック、産業用モーター大手のですね、ニデック株式会社、昔の日本電産という会社名前の会社ですけれども、こちらニデックが昨日23日に決算の発表をしました。2024年3月期、1年間の通期の連結決算、 売上高が前の期比 5% 増の2兆3482億円となり、営業利益が 63% 増の1631億円、純利益が 2.8 倍の1253億円となりましたということで、純利益2年前の2022年3月期の1357億円よりも104億円足りないというところですけれども、非常にいい決算の数値となり、さらに昨日同日に発表しましたこの新興期2025年3月期の連結純利益、こちら1650億円と3期ぶりの過去最高益を更新する見通しだという発表をしております。この2024年3月期にはですね、構造改革費用を計上した電気自動車部品事業、価格競争の激しい中国向けを縮小して採算が改善するということ、またアメリカなどインフラ更新需要で産業用モーターなどが伸びているということで、3期ぶりに最高益を更新するという決算予想も合わせて発表しております。またニデックと対照的にですね、リクシル、こちら大幅に下落というか、下落なんて言ったらいいか、最終赤字に転落をしてしまいました。140億円の赤字ということで、もともと2023年3月期、159億円の黒字で、もともと従来予想110億円の黒字だというふうにしていたものがですね、最終的に2024年3月期の連結最終損益、140億円の赤字というふうになってしまいました。こちら、おとといの、ね、22日に発表をされていたわけなんですが、従来予想から一転最終赤字に転落をしたということを受けて、昨日株式市場ではリクシル株価年初来安値をつける大幅下落ということになりました。ということで、昨日の23日の東京株式市場、日経平均株価、ですが、前日比113円高 0.3% 高ということになりました。前日アメリカ市場で NVIDIA が 4% 高と大幅に反発したにもかかわらず、ソシオネクストなど国内の半導体関連銘柄の一部は下げ止まらない中、今申し上げましたリクシルの赤字転落も市場心理を冷まし、相場が本格上昇に向かう手がかりを欠いている状況ということになっております。アメリカ主要株式3指数が揃って上げた流れを引き継ぎ、日経平均380円弱上げる場面がありましたが、その後上げ幅が縮んでいってしまい、最終的には113円高 0.3% 高の小幅高にとどまってしまったということでございます。まあ、こういった状況の中ですね、なかなか日経平均、中東情勢がね、せっかく懸念後退ということで買いが先行しているんですけれども、様々なリスクを警戒した売りにまたが止まらない状況ということで、相場安定感がまだ安定感がですね、見えてこないということになってしまっております。まあ、やはり今後はですね、先ほど丸一でも申し上げました通り、やっぱり為替相場は非常に大きいところになってくるのかなというふうに思います。なぜならばですね、改めてですけれども、為替相場大きく影響するのはですね、金利関係が大きく影響します。アメリカの金利動向もそうですし、日本の金利動向もそうだと。で、それが為替に最終的に影響も与えていくということになりますので、日本の景気動向を占っていく上でも、金利動向がどういうふうになっていくのか、それが株価、マーケットにね、どういうふうに反映されていくのかという流れになっていきますので、まあ、そのあたりについてしっかりと見ていく必要があるかなと思います。はい、それでは、最後の話題丸3としまして、ちょっと短めな話で恐縮ですけれども、昨日4月23日にですね、天皇皇后両陛下主催の春の園遊会が東京元赤坂の赤坂御苑で開かれました。俳優の北大路欣也さんや、各界の功労者らが出席ということで、天皇皇后両陛下出席者らに声をかけ、皇族方と活動をねぎらって回られましたということで、今回ですね、愛子様、大学を卒業して社会人になられた愛子様も、初参加されたということで、非常にですね、まあ久しぶりに、2018年秋の園遊会以来、 何年ぶり ?5 年半ぶりの軽食の提供もあったということで、出席された方々にはですね、サンドイッチやオードブルなどが振る舞われたということです。EU 会、2018年秋以来というのは、その軽食の提供がですね、2019年、以降については、まず2019年、天皇陛下、代替わりがありましたので、まあ、その儀式関係があり、なかなか園遊会、開いていくことができないということ。そして、だから2019年は園遊会スキップとなってしまったわけなんですよね。で、その後2020年になってしまったら、もう新型コロナウイルス化の影響で、2020年、2021年、そして2022年の春まで、こう、新型コロナウイルスの影響で園遊会、開くことができなかった。そして2022年秋もできなかったんだな。なので2020年、21年、22年は、新型コロナウイルスの影響で、園遊会できなかった。そして2023年春、1年前に再開をされましたけれども、感染対策としてまだ食事やアルコール類は提供せず、飲食はソフトドリンクのみとされてきて、春、秋、行われたわけですが、今回、いよいよですね、まあ、ポストコロナというか、令和の、春の園遊会がようやく始まったということでございます。まあ、なんでね、園遊会、春の園遊会って別にまあ、日常行事じゃんということで、そんなになんか取り上げることなのっていうふうに思われた方もいらっしゃるかと思うんですが、実はそういう意味では、フルセットの、春の園遊会というものは、今回が令和初だったんですね。昨日4月23日が。というところをね、ちょっと強調しておきたかったなっていう。ついついね、令和って、新型コロナ始まる前のね、2019年から令和に切り替わっているわけなので、まあなんかその、令和初みたいなものって結構なくなってきているんですけれども、なんとなく、その、今回のね、春の園遊会というものが、まあまだ令和初というところにもなってきておりますので、そしてね、愛子さまも初参加されたということで、これはぜひとも皆さんにもお伝えしたかったということでございます。はい。ということでですね、今日はちょっと、1023と短めに、話をさせていただきましたけれども、ラジ歴ではですね、皆様からですね、月1ドルから始められるサポート会員を募集しております。ぜひね、日頃、リートも組織も一生懸命編集したりとかですね、喋ってくれたりとか、いろんな解説してくれてるな、ということで、サポートしたいと、サポートしてもいいよという方はですね、ぜひ、月1ドルからサポート会員になっていただければと思います。簡単にですね、やめれるように、すぐに課金を止めれるようにしておりますので、まあ、1ヶ月分だけ払って、まあ、あとはもういやっていう課金解除するっていうのもお手軽にできるようにしておりますので、ぜひこの機会に会員サポート会員になっていただけたら幸いでございます。はい、ということで皆さん今日も元気にいってらっしゃい。